声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は合同会社自由堂の、久保田美希也さんにお話を伺いたいと思います。久保田さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、合同会社自由堂の久保田と申します。主に、まあ、ライティングっていう形で、まあ、文章を書くっていう仕事全般を受け負っています。
はい。今日はよろしくお願いします。
いたします。
は
い、
この、久保田さんの、このライターとしての、経歴として、いつぐらいからこのライターとして仕事を始めようというふうに思っていらっしゃったんですか？
ライターとしてスタートしたのは今から、ちょうど5年ぐらい前。
おー、そうなんですね。うん、
はい。
これは何かきっかけがあったんですか？
すごいしょうもないきっかけなんですけど、
はい、
2020年ぐらいやったかな、
はい、
に、コロナの第一波が起きたときに、たまたままだ会社員だったんですけど、リモートワークができない仕事だったんですね。
はい。
はい。で、その中で、コロナでもなかったら風邪ひいちゃって、会社に出られなくなり、
はい、
当時もう子供も結婚していてたので、はい、どうしようかなと。なった時に副業で始めたのがライターだったっていうのが全てのスタートですね。
そうなんですね。これは何かあれですか、はい、ライターとしてなんかやっていこうと思ったいうような思いはあったんですか？
ライターを選んだのは、うん、もう、昔からちょっと人より文章を書くのが得意ぐらいの感覚が、たので、あとブログとかみたいにちょっと時間をあまりかける余裕がなかったので、うんうん、はい、できれば原稿を収めてそのまま収入につながる方がいいなっていう、すごいいやらしい理由ではあるんですけど、
でもそうやってね、文章を書くことが得意だったっていう部分から始まって、で最初はじゃあそういった記事を書くことをお仕事も副業としてやり始めたっていうことなんですか？
そうです。はい。
そこからはどういうふうにしてこのライターの仕事は広げていらっしゃったんでしょうか？
そこからはまあ、ご紹介だったりとか、うん、自分でそのウェブ制作会社さんとかにちょっと応募したりして、進めていったっていうところですね。
はい、じゃあ、進めていくと、だんだん書くことも面白さを見つけていったっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。やっぱりいろんな、ニーズがあって、いろんな文章が欲しいっていうオーダーもあって、はい、
うん、
一筋縄じゃいかなくなってきたなっていうところが正直ありましたね。
例えばね、今まで苦労された、こういったところちょっと大変だったなっていうような、そういったライティングの仕事ってどういうのがあったんでしょうかね。
ネーミングの仕事ですかね。
はい。
はい。商品の名前をつけてくれてや
った。うん、とか。なるほど。
はい。
やっぱりそれもね、会社とかそういったサービスの商品の名前ってなるとね、ちゃんと使われますよね。
そうですね。
はい、じゃあそういったところもお仕事として受けながら、今は、なんか取材をされることも多いんでしょうかね。
はい、そうですね。今、弊社の中心の事業としては、うん、取材をして、文章に起こす。それはホームページであったり、電子書籍であったり、いろいろではあるんですけど、
はい、
まあ、自社のメディアとして、みんなで職業図鑑っていうのもありますし、ザ・スマイルズっていう、ちょっと印刷媒体の、小さな自伝本のようなものも作成してたりします。
そうなんですね。この、はい、まずは、じゃあ、職業図鑑っていうのは、どういった内容になるんでしょうか？
ありがとうございます。はい、職業図鑑は、もう本当に仕事のやりがいとか、難しさとか、困難とかっていうのを、振り返っていただいて、それを、ブログみたいなノートっていう媒体で、はい、公開をしているっていう、そういうものですね。
じゃあ、いろんな職業の方を取材して、はい、それを文章にまとめてらっしゃるってことなんですかね。
そうですね。はい。
今までどれぐらいの数の職業の方を聞いてらっしゃったんですかね、大体。
ちょっと番外編っていうのがあるので、あれなんですけど、合わせると多分30人ぐらいはいらっしゃるかなと。
かなりいろんなタイプの職業の方がいらっしゃるっていう感じですね。
そうですね。はい。
へえ、じゃあこういった取材されたりとか。あともう一つね、ザ・スマイルズっていうのもありました、はい。こちらはどういった内容なんでしょうか？
こちらは、まあ、一般的に、自伝とかっていうと、自費出版という形になって、うん百万ってかかるようなものを、もっとこうコンパクトに、そしてページ数も少なくていいっていう方向けのもので、4ページ、8ページ、12ページの A4 サイズのちっちゃな冊子にまとめて、ご提供するっていった、そんなサービスになります。
そうなんですね。これ、どういった方が書いてもらいたいというご依頼いただくことがあるんですかね。
こちらは、そうですね。まあ、代替わりをした経営者さん、先代の、社長さんであったりとか、まあ、あるいは、個人でちょっと自伝書きたいっていう方もいらっしゃいましたし、珍しいところで行くと、その会社の周年事業の記念品とかで、作ってほしいっていうパターンの方もいらっしゃいました。
なるほど。そうなんですね。いろんなね、ご依頼があると思うんですが、この取材っていうのところの、なんか魅力というか、久保田さんのように、こういったところがすごくいいっていうようなところを、もしあれば教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。取材をしていると、その、インタビューイの方、要は取材を受けている方が、あるタイミングで突然ハッとした顔をされる時があるんですね。はい。で、そこが、まあ、思い出したタイミングというか、はい。何か気がつかれたタイミングで、なんか、インタビュー終わった後とかにも、なんかすごい思い出すことがたくさんあってよかったですって言っていただけるのが本当に僕は嬉しいなと思います。やりがいだなっていうのは感じますね。
やっぱり取材のインタビューによっていろいろ思い出されたりとか、
は
頭
い。
の中の整理できたりとか、そういったことがあるわけなんですかね。
そうですね。はい。
いや、この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ久保田さんの志についても教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。あ、私はもう将来的にはもう記録記憶に残らない経営者とか人っていうのを限りなくゼロにするっていうのが私の志の一つですね。はい。
この、ね、記録に、まあ、残っていかない、ね、人を減らすということですが、これ何かこういった思いに至った経緯とかあるんですか？
あ、ありがとうございます。大きなポイントとして2つあって、1つは、私の父が、まあ私が5歳の頃に亡くなったんですけど、まあその亡くなる直前に独立をしてたんですね。だから結局独立してすぐいなくなってしまったんで、お客さんもいなくて、もう誰の記録にも残ってないって、すごい寂しいなっていうのを感じたのが1つ。で、もう1つは、まあ皆さんご存知かわからないですけど、よいとまけの歌っていう歌ですね。もちろん歌詞にも感動したんですけど、実はあの歌詞に出てくる、お母さんと、エンジニアになったっていう人物っていうのは、それぞれモデルがいて、で、まあそのモデルが全く無名の人たち。でもそういう人たちでも、まあ半世紀以上前の歌でも誰かに勇気を与えているっていう事実をやっぱ知ったときに、あ、こういう人たち、有名な人たちだけが取材で記録に残っていくんじゃなくって、もっともっとこう、普通に暮らしている人たちでもこうやって誰かの背中を押すんだなっていうことに気がついたので、まあ、やっぱりそこを残していきたいっていう思いで、まあ、記録に残らない人を限りなくゼロにするっていうのが一つの志になったっていうところですね。
そうですね。皆さんのね、記憶に残っていただくためにも、こうやって取材していただいて、文章とかに残っていくと、より後でもね、見ていただけるような、そういった形に作れますね。
そうですね。はい。うん。
将来的には久保田さんはこの事業、どういうふうにしていきたいというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。
あ、ありがとうございます。そうですね。まあ、この事業は、私の、まあ、もちろん、志でもあるので、続けてはいくつもりですが、やっぱり私一人でできる人数って限られているので、今後、まあ、今年の1月からちょっと始めたライターの育成事業もそうなんですけど、そこからまあ、できる人を増やしていって、将来的にはもう全国でそういうことができるライターさんというのを増やしていきたいと思ってます。
そうなんですね。ね、こうやっ
は
て
い。
ね、思いを、一緒にしていただいて、まあ、感動できるような、そういった文章を作っていただけるようなライターさんが、どんどん増えていくと、やっぱり先ほどね、志でもおっしゃっていたように、記録に残らないような、そういった方も減っていくっていうこともありますよね。
そうですね。はい。うん。
ぜひね、こういった方、興味あればと思いますが、 このポッドキャストの説明欄に、久保田さんのノートの URL も掲載させていただこうと思いますので、ぜひそこからチェックいただけたらなと思います。こちらのノートではどういったことを記載されていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。こちら今お話ししたこととはほぼ全く関係ないことなんですけど、ちょっと仕事柄クリエイターさんがフォロワーさんのことが多いので、クリエイターさんに対して、バッとこう、まあ、ちょっと、なんでしょう、アドバイス的なというと偉そうなんですけど、なんか気づきとかを発信するような、ちょっとそんな日記みたいな感じになってます。
じゃあ、久保田さんが日々なんか気づいたような、こういうふうにした方がいいんじゃないかっていうような、そういったところも、このノートのところにはいろいろ記載されてらっしゃるということですかね。
そうですね。ちょっと最近不定期ではあるんですけど。
はい。じゃあ、よかったらね、久保田さんのことをもっと知っていただけるきっかけになるかなと思いますので、ぜひチェックもしていただけたらと思います。はい。今回は、合同会社自由堂の久保田美希也さんにお話を伺いました。久保田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける声ラボ。